そして今でも気にしていることがありました。それは月などの自然現象や鳥や虫などの動物の行動だそうです。昔から自然現象と天災は関係があると言われていましたが、震災の前夜もいつもとは違う夜だったそうです。
地震の前の日の晩に月がかかったっていう話を聞いてから、基本的に夜道とかにパッてこう月とかが目に入ったりとかしたら、ちょっといつもより色がおかしくないかとかをめっちゃチェックするし、むしろちょっといつもと違って色が微妙に変化してる感じ、ちょっと赤いような気がするな、気持ち赤いような気がするなみたいになったら、絶対今日今晩ぐらいどっかで地震あるってみたいな感じになる。大抵すごい気にするかな、まあ、一応今まで濃いやつそれを見てないか分からんけど、多分濃かったらここに来るやろ。まあでも大体めっちゃ警戒して揺れへんように揺れへんようにっていうふうには布団にだいぶ潜り込んで夜は思ってる。鳥が全然見えひん時はとかいう話を聞いたことあるから、はい、今の家は全然鳥見えひんかったから見えひんからあれやけど、前の家とかめっちゃ鳥多かったから、はい、鳥がおらん日とか何が起きるんみたいな、地震来るのみたいな風に。あ、
普段なら気にならないような月の色や動物の行動を気にしてしまうのは、地震をもう経験したくないという思いが強く現れているのではないでしょうか。私は実際に地震を経験しておらず、人から聞くことでしかその時の状況を知ることはできません。今回めぐみさんにインタビューしたことによって、自分と同年代の人が当時どんな心境だったか、そして震災後にどう生き抜いたかを知ることができました。さらに震災は街を壊すだけでなく、人々の生活や心も壊していくものだと知りました。これは私にとってとてもいい経験になり、震災について考えるきっかけにもなりました。阪神・淡路大震災、この震災を風化させないためにも、私たち若い世代の人たちが震災を知らない子どもたちに語り継いでいく必要があると感じました。そしてこの震災を教訓に、これから起こりうる大地震に備えていくことも重要になるのではないかと思います。最後に、心よくインタビューに応じてくださった平野めぐみさん、ありがとうございました。以上、後田清がお送りしました。